聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第7章1節から10節です。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。以上です。この朝は、今朗読いたしましたルカによる福音書第7章の御言葉からご一緒に学びたいと願っています。7章の1節から10節には、主イエスが百人隊長のしもべを癒された記事が記されています。この記事の中で最も注目すべき言葉は9節に記されている主イエスの言葉です。言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。主イエスが百人隊長の信仰をお褒めになった言葉です。主イエスは公に百人隊長の信仰を褒められました。こういうことは他にはありません。では主イエスが褒められた信仰とはどういうものだったのでしょうか。それが今日の学びの中心点となります。私たちは信仰者です。聖書の教える神を信じ、主イエスを信じています。それゆえ信仰というのは私たちにとって自明のことのように思います。しかし今日の御言葉は、ある意味本当にそうなのかという疑問を投げかけるものだと言えるでしょう。誠の神を信じる者が神の民です。信仰者とは神の民のことだと言えます。しかしここで主イエスがその信仰を褒められたのは、神の民イスラエルの一員に対してではありませんでした。異邦人であった百人隊長に対して、これほどの信仰を見たことがないと言われたのです。神の民の信仰に驚いて、それを褒められたのではありません。神の民ではないとされていた人々の中に、主イエスは大きな信仰を見出されたのです。これを今日に当てはめるとどうなるでしょうか。この百人隊長は異邦人とはいえ、ユダヤ人とその信仰を尊敬し、共に礼拝を守っていた 人でした、まあ、しかし割礼を受けて正式にユダヤ教に改宗したわけではなかったというふうに思われます、まあ、そう考えますと彼は今日でいうところの、まあ、求道者に近い存在であったと言えると思われます。まだ信仰の共同体には入っていない、正式に信仰者とは見なされていない人です。しかしこの人こそがイスラエル人以上の信仰を持っていると主イエスに褒められたのです。ユダヤ人の中にはもちろん神の民らしく長く信仰生活を送っていた人たちがたくさんいました。安息日の礼拝を欠かさず神の律法を守って生きていた人たちがたくさんいました。彼らは自分たちは神の選びの民だというふうに考えていました。自分たちこそが信仰者だと考えていたことでありましょう。自分たちは異邦人とは違う、自分たちは神様の特別な寵愛を受けている者たちであり、神様に目を留められているものだというふうに思っていたことでしょう。彼らは自分たちこそが誠の信仰者だと思っていたことでしょう。しかしシュエスはイスラエル人の中には見出せないほどの信仰を、いわば求道者ともいえるような異邦人の中に見出されたのです。その異邦人の信仰を公に褒められました。彼こそが誠の信仰者だと言われました。この朝御言葉を通して、ま、この誠の信仰とは 何であるかということをご一緒に考えていきたいというふうに願っております。6節の後半、6章の後半に記されていましたいわゆる平地の説教が終わりまして、7章の1節にはイエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られたとあります。町の外の平地で説教しておられた主イエスは町に戻られました。カファルナウムというのはガリラヤ湖北西岸の町で、シュエスのガリラヤ伝道の拠点でありました。当時のガリラヤ地方、これはヘロデ・アンティパスという人によって治められていました。彼はローマ帝国からガリラヤとヨルダン川東岸のペレア、それを治める領主としての地位が与えられていました。ローマの許しと庇護の下で、まあ、これらの地を治めていた統治者といえます。で、そのヘロデ・アンティパスが治めていたガリラヤ地方の重要都市が、このカファルナウムでありました。重要な都市であったというのは、まあ、ここが商業と交通の拠点であったということです。まあ、それゆえそこには収税所があり、さらにはヘロデ・アンティパスの軍隊が駐屯していました。まあ、ここに登場するのは、まあ、その軍隊の百人隊長です。百人隊長というのは字のごとく、約100人の兵士を指揮する隊長でありました。ある程度身分の高い人物です。ユダヤ人たちからすれば、ヘロデ・アンティパスはローマ帝国の庇護の下で、まあ、支配をしているわけですから、まあ、その占領軍である軍人というのは、まあ、ローマの手先であって、まあ、基本的に、まあ、嫌悪の対象でありました。通常ユダヤ人は彼らと交際することはありませんでした、まあ、しかしこの百人隊長は例外であったのです。その百人隊長の一人の部下が病気で死にかかりました。まあ、ここで部下と訳されている言葉は、まあ、これは奴隷という言葉です。まあ、実際に百人隊長の奴隷であったのかもしれませんし、まあ、部下であったとしても本来は 主人と奴隷のような関係にあった人物であったということです。しかしこの百人隊長は彼と人間としての親しい関係を結んでいました。奴隷扱いしていたわけではありませんでした。確かに公的な関係で言えば隊長と部下、主人と奴隷であったでありましょう。しかしこの百人隊長はそうした公的な関係、立場だけで人と関係を結んでいたのではなかったのです。公的な立場や関係を踏まえつつも、彼は何よりも人間同士としての関係を大切にしていました。それゆえ、この部下、奴隷が死にかかったとき、必死に彼の癒しのために労したのです。地位や立場に固執する人は、人としての誠の交わりや親しい関係を築けない傾向があります。しかしこの百人隊長は、公的な立場を踏まえつつも、人間は本来平等であるという視点を持っていたように思えます。人間をはるかに超える方を信じているとき、人は他の人を上下関係ではなく、基本的に平等なものとして受け止めることができるようになります。この百人隊長にはまさにその姿勢が見られます。主人ですから、奴隷をですね、あたかも物のように扱ったとしても、法的に咎められることはありません。病気で死にかかった、もう使い物にならなくなったとして、彼を見捨てて、他の人で補おうと考えても、それは決して不思議なことではありません。単なる主人と奴隷の関係なら、それも可能なのです。しかし彼はそうではありませんでした。奴隷を人間として扱っています。人間を大切にする謙遜な心を彼は持っていたのです。もちろんこの百人隊長は、軍人としての公的な責任を果たしていたと思われます。しかし占領民を見下したり、部下を見下すのではなく、平等な人間として大切にする心を持っていました。それは見えるところにとらわれて生きるのではなく、見えない大いなる方の前に自分を整える姿勢を持っていたからです。それゆえ彼はユダヤ人の長老たちとも友好関係を持っていたのです。まことの神を信じることは、人を上下関係では捉えなくなるということにつながります。私たちのこの日本社会というのは、縦社会というふうにも言われますけれども、それはやはり絶対者なる方を知らないことから来ているのでありましょう。つまり縦社会の中に自分を位置づけないと落ち着けないのです。誰が自分より上であり、誰が自分より下かということをいつも考える。それによって立ち振る舞いを使い分ける。そして自分よりも下の人がいないと落ち着くことができないのです。しかし神様の目から見れば、人間の違いというのは本当に些細なものに過ぎません。あの人が自分より上か下かというようなことに心を奪われているとしたら、それは誠の神様を見失っているということでありましょう。全能なる神の前に出れば、私たちは基本的に平等なのです。ですから神の被造物である人間同士として関係を結び、交わることができるのです。人間社会には大切な秩序があり、また礼儀があります。上下もあります。しかしそれを超えて私たちは人間として平等だということを知らなければなりません。 地位や立場によって人間同士、地位や立場によらず人間同士として交わり交際することが大切なのです。百人隊長に見られるのはその姿勢です。それは彼が本当の意味で神を信じていたところから来ていたのです。百人隊長は病気で死にかかっていた部下のためにユダヤ人の長老たちをシュエスのもとに送りました。彼はユダヤ人社会と交わりを持っていましたので、シュエスのことを耳にしていたのだと思います。で、このユダヤ人の長老たちというのは、これは旧約時代に遡る町や村の共同体の指導者たちのことです。特に街道シナゴーグの指導的集団でありました。ユダヤ社会の名士たちであったと思われます。その彼らが異邦人である百人隊長の使者となるということを承諾したということは、この百人隊長が本当に彼らの信望を得ていたということを表します。そして長老たちはシュエスのもとに来て熱心に願って言いました。4節、あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。ユダヤ人の長老たちがなぜ異邦人である百人隊長のために熱心にシュエスに願い出たのか、基本的にユダヤ人は占領軍の手先を嫌悪していました。交わりを持つことはありませんでした。しかしこの百人隊長はユダヤ人の長老たちから尊敬されていたのです。それは言うまでもなく彼の地位のゆえではありませんでした。人間は地位のゆえに尊敬されるということはありません。尊敬されるのは尊敬される実質を持っている場合のみです。この百人隊長にはそれがあったのです。すなわち彼はユダヤ人を愛し、彼らの信仰を尊重し尊敬し、その礼拝活動のために資材を持って街道を建てました。百人隊長は単にユダヤ人とその宗教を尊重していたのではありませんでした。おそらく彼自身もその神を信じ礼拝し律法を守って歩んでいたのです。彼は確かに異邦人でした。そしておそらく割礼を受けて正式にユダヤ教に改宗したわけではありませんでした。しかし彼は律法を守りユダヤ教の礼拝に参加していました。そしてカファルナウムのユダヤ人の礼拝活動のために資材を持って街道を建てたのです。百人隊長の信仰というのは中途半端なものではありませんでした。具体的な犠牲を払うほどの神に対する熱心を持っていたのです。その信仰の誠実と熱心はユダヤ人たちの心にも届きました。ユダヤ人の長老たちは百人隊長のためにシュエスに熱心に懇願しました。百人隊長の願いを叶えてあげたいという熱意がそこにはあります。百人隊長はそれほどの信望を得ていたのです。この懇願に応えてシュエスは一緒に出かけられました。ところが6節にありますように、シュエスが来られるということを聞いた百人隊長は友達を使いに出して、シュエスにこう言ったのです。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものでは ありません。せっかく主イエスが願いを聞いてこちらに向かっておられるにもかかわらず、この百人隊長はそれを止めようとしました。百人隊長の信仰の一つの特徴がこの言葉に表れていると言えます。それは徹底した謙遜さです。最初に主イエスにお願いをする際も、彼は自ら出かけるのではなく、ユダヤ人の長老たちを派遣しました。それは彼が高慢であったからではありません。彼は自らが異邦人であるということから遠慮して、自らは表に出ず、ユダヤ人の使いを出したのです。異邦人がユダヤ人に直接接触するのは、異邦人の汚れを恐れるユダヤ人に失礼だという考えがありました。それで百人隊長は、主イエスに失礼にならないように、ユダヤ人たちの長老たちを送ったのです。そして主イエスが今度は来てくださると聞いたときにも、彼は主イエスを煩わせてはいけないと感じました。ユダヤ人にとって異邦人は汚れたものです。したがって自分の家に入れて汚れを及ぼすのは恐れ多いというふうに思ったのでありましょう。異邦人としてユダヤ人である主イエスを煩わせてはいけない、そういう謙遜さが見られます。しかし百人隊長の謙遜さはそれだけではありませんでした。彼は、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと言っています。お迎えできるようなものではありませんとは、お迎えするに値するものではありません、お迎えする資格はありませんということです。つまり彼は主イエスに対して、自分は本当に資格のないものであるということを自覚していたのです。彼は自分が何者であるかということを知っていました。神の前に、主イエスの前に自分が何者であるかということを知っていました。つまり自分が主の前に何の値もないものであるということを自覚していました。主イエスをお迎えする資格がないものであるということを知っていたのです。百人隊長はこの世的に言えば高い地位とまた権力を持っていた人物です。しかしそうした地位がですね、彼の自己評価を狂わせるということはありませんでした。彼は自分は本来主イエスにお願いをしてそれを叶えていただく値打ちはないと思っていたのです。自分は神様の恵みに全く値しないと思っていました。しかし誠にそう思う者こそが、実は主イエスに助けていただくに値するものなのです。私たちは神様の前に、本当に自分は恵みを与えられる資格がないというふうに思っているでしょうか。もしこの百人隊長のようにですね、自分がお願いをしてそれに応えて主イエスが来てくださるということを知れば、私たちなら一体どう反応するでしょうか。もちろん喜ぶと思います。そして内心ですね、主イエスは自分を認めてくださったと思うのではないでしょうか。主イエスに認めてもらえる何かが自分のうちにあったからと感じるのではないかというふうに思うのです。イエス様が恵みによって応えてくださることを、私たち人間はどこかで自分の何かが主に認められたというふうに考えようとする傾向があります。恵みというのは全く資格のないものに神様が与えてくださるということです。それなのに人間の側は、与えられた自分の側に その恵みにふさわしい何かがあったからだと考えようとする。どこかで自分に栄光を競おうとする。どこかで自分を誇ろうとするのです。ですから自分の願いに応えて主が来てくださると知ればですね、自分は主に認められた。自分は主を迎え入れるにふさわしいものだと考えてしまいがちです。しかしこの百人隊長はそうではありませんでした。彼は徹底して自分が神の前に恵みを受ける資格がないという自覚を持っていたのです。それが彼の信仰の第一の特徴だと言えます。百人隊長の信仰の第二の特徴は、主イエスの言葉に対する深い信頼です。友人を通して彼は続けてこう言いました。七節。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。百人隊長はこのしもべの癒しのために、ただ主イエスの言葉が与えられることのみを願いました。そして主イエスならば、離れたところからでもその御言葉の力によって癒すことができると確信していたのです。彼は軍人です。百人の兵士を束ねる軍の指揮官でした。そのような権限を持つ彼はですね、単純な命令によってことを行うことに慣れていたと思います。彼が行けと言えば行く、来いと言えば来る、これをしろと言えばこれをする。彼が兵士やしもべに命令すれば、その指示はそのまま実行されたのです。彼は軍隊の長として、命令の言葉の力を知っていました。そしてこれが主イエスの言葉に当てはまると考えたのです。これは主イエスの権威に対する彼の信仰を表しています。主イエスの言葉には力と権威がある。それが百人隊長の信仰の中心であったのです。この言葉を聞いて主イエスは驚かれました。そして群衆の方を振り向いて言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと言われました。主イエスは神の民であるイスラエル人の信仰と比較して、この異邦人の信仰の偉大さを称えられました。百人隊長の信仰の特徴は、先ほども言いましたように、まず第一に自分の無資格を徹底的に自覚していたことです。ユダヤ人の長老たちは、この百人隊長こそ神の恵みを受ける資格がある人だと語りました。あの方はそうしていただくのにふさわしい人ですと言いました。しかし百人隊長の自己評価は、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんなのです。この百人隊長はユダヤ人の長老たちから高く評価されていました。信仰が評価されていました。しかし彼はそうした人の評価で自分を高めることをしていないのです。街道の指導者たちに褒められたから、ユダヤ教の長老たちに褒められたから、だから自分は神の前に正しいものだ、神の恵みにふさわしいものだとは決して考えないのです。百人隊長はあくまで神の御前に自分自身というものを見つめていました。そして自分が恵みにふさわしくないものであるという強い自覚を持っていたの 彼の信仰の第二の特徴は、主イエスとその言葉に対する深い信頼です。神の言葉に対するその信頼の深さです。預言者イザヤは神の言葉の力をこう語りました。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。神の言葉は、主の御心を必ず成し遂げるものです。力あるものです。そして実際にこの時、主イエスの言葉によって、百人隊長のしもべは癒されたのです。先週私たちは、敬愛する安田喜三郎先生を天に送りました。私は納棺式と葬儀の、その説教の準備をする中で、改めて先生のその生きた信仰に触れたように思いました。先生の愛称聖句をそれぞれ取り上げて2回説教いたしましたけれども、その愛称聖句の一つは呼ぶ記19章25節から27節でした。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。この皮膚が損なわれようとも、この身をもって私は神を仰ぎ見るであろう。この私が仰ぎ見る、他ならぬこの目で見る。安田先生は、苦難の中でのヨブの告白に自らを重ねて、先生ご自身も私をあがなう方は生きておられるという信仰に生きられました。そしてこの身をもって私は神を仰ぎ見る、この私が仰ぎ見るとの信仰による希望に立ち続けておられました。安田先生はまさに神の言葉に対する深い信頼に生きておられました。そして今約束の通り、主イエスを直接仰ぎ見る祝福へと確かに導かれたと確信しています。今日は百人隊長の信仰について共に学んできました。この百人隊長の信仰は、私たちキリスト者の信仰のモデルだと言えます。なぜならこの百人隊長は主イエスに出会っていないのです。直接会っていません。しかし主イエスを信じ、彼の言葉の力と権威を信じたのです。直接見なければ信じられないのではありません。直接見ないで信じるのは不確かな信仰なのではありません。この百人隊長の信仰こそ主イエスによって褒められたのです。彼の信仰こそが私たちの習うモデルと言えるでしょう。私たちはこの地上生涯の中で主イエスキリストを見ることはできません。私たちに与えられているのは約束の言葉だけです。私はいつも共にいるという約束の言葉だけです。人生の歩みの中で私たちは本当にいろいろな体験をします。苦しい時期を通ることもあります。そうした時に主は本当に共におられるのか、本当に力になってくださるのかと思いたくなる。誰しもがそういう時を通るでありましょう。しかしこの百人隊長の姿はその私たちへのメッセージだと言えます。彼は見えなくても主イエスの言葉の力と権威を信じました。そしてその信仰を主イエスは褒められました。 そのような信仰こそが主イエスが望まれる信仰なのです。ペトロはその第一の手紙一章八節九節でこう述べました。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。魂の救いに預かる神の民は、見たことのないキリストを愛し、見たことのないキリストを信じ、主に従うのです。そしてそこに言い尽くせない素晴らしい喜びがあります。そのような信仰の歩みにこそ私たちは招かれているのであります。祈ります。神様、百人隊長の主イエスとの出会いの記事を御言葉を通して学ぶことができ、主イエスが褒められた信仰とは何であるか、そのことを私たち自身の信仰を問いながら聞くことができましてありがとうございます。主が私たちに何を求めておられるのか、そのことを改めて教えられました。私たちはどこかでおごり高ぶり、恵みを与えられるにふさわしいそういうものが自分のうちにあると思い込む傾向があります。また私たちは御言葉に対する信頼、主イエスの権威に対する信仰、信頼に欠けている面が多々あります。主をどうぞ弱い私たちを憐れんでください。御霊によって私たちを励ましてください。どんな中にあっても御言葉によって主イエスに顔を上げ、主イエスを信じ、十字架の恵みに寄りすがって歩んでいくことができますように、その時にあなたは確かに私たち一人一人を確実に導いてくださり、また喜びにあふれさせてくださいます。どうか私たちの信仰を一人一人を励ましてくださいますように切にお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に使徒信条を告白いたします。